Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストはバルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida はスペイン語で人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことをセクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤス、本日もビバラビーダを聞いてくださってありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしております。少しポッドキャストをお休みしてしまったんですけれども、楽しみに待っていてくださったリスナーの皆様、本当にいつもありがとうございます。そして不定期になってしまって申し訳ありませんでした。私は先日バタバタっと日本に帰っておりまして、合計12日間ですね、日本に滞在したのは10日間なんですが、最初の1日と最後の1日は移動で、1日かかるのでね、12日間家を留守にいたしました。ご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれないんですが、この11月の私の帰国の一番大切なイベントというのが沖縄で開催される質問カンファレンスなんですね。で、このイベントはもう私は今回3回目お邪魔してきたんですけれども、本当にね、毎年、まあ一言で言ってしまうとすごい、もうここでしか味わえないこの時間だったり出会いだったり輝きっていうものを感じられる場所なんですけれども、本当に毎年この場所にね参加させていただいて受け取るものっていうのが全然違うんですよね。で、今年私が受け取ったもの、これをちょっと皆さんとシェアしたいなと思うんですが、まずシェアができる状態になるまでにすごく私の中で時間がかかりました。なんかすごくですね、この私の内側でたくさんの感情がこう動いて、実際にその自分があのスピーカーとしてセッションでお話をさせていただくとき以外の時間ですね、今年は私はワンセッションだったので、それ以外の時間はこう興味のあるセッションにお邪魔して話を聞かせていただくっていうふうに今年は楽しませていただきました。私が受け取ったメッセージ、いろんなメッセージがあるんですが、特に3つここでね皆さんとシェアしたいなと思うものがあって、まず1つ目が、とにかくやっぱり自分のねこの命を光らせたいなっていうことだったんですね。で、このメッセージを受け取った時に、もうセッションを聞きながら私はその聴衆オーディエンスの席でもうボロ泣きしてしまったぐらい、すごく心の奥にあのドーンと響いたメッセージでした。まあ、私の場合は去年大切な弟を亡くしたりとか、今年になってからは大好きだった義理の父とお別れしなくてはいけなかったりとか、そういうことがちょっと重なっていたのでね、この人の命の、まあ、奇跡ですよね、儚さと同時に奇跡みたいなものをすごく感じ続けていたんですよね。で、そんなこともあって大切な人たちとのお別れを経ていく中で、やっぱり私はこの今この世界に生を受けてこうして毎日生きることができるっていう、この本当に奇跡の命を輝かせていきたい。そしてその適当にって言ったらおかしいんですけれども、ただなんとなく輝かせる、毎日朝起きてまた今日も一日が始まって、でそれでこう流されるのはね、フローするっていうのはいいことだと思うんですけれども、なんか自分であまり感じたり考えたりせずに、そのままなんとなく忙しい毎日に飲み込まれてしまうという過ごし方ではなくて、どんな意図、 インテンションを持って私は今日この命を輝かせたいのか、そしてこの命を輝かせることで私は地球にどんなふうに貢献していきたいのかっていうことを考えたいなってすごく思ったんですよね。もちろん私たちは人生の主人公で自分の幸せをまず一番大切に考える、そうじゃないと誰も考えてくれないですよね。でこれがもうエゴイストとか自分勝手自己中心的っていうふうに響くっていう時代はもうとっくの昔に終わったと思っています。だからここに私たちが罪悪感を感じる必要も全くないですし、自分の本当の気持ちだったり自分が本当に望んでいる幸せっていうのはやっぱりその人自身にしか気づいてあげることができないし、その人自身にしか叶えてあげることができないものなんですよね。なのでここはもう一切罪悪感を取り払って、まずは自分で自分をしっかり幸せにしてあげる、どういう状態が幸せなのか、満たされるのかっていうのを自分でちゃんと聞いてそれを叶えていってあげるっていうことは、自分の命をもうキラキラとね大切に輝かせていくためにすごく重要なことなんじゃないかなと感じています。そしてその自分が幸せになるっていうことのその次のステップとしてですよね、大切な人たち、家族だったりパートナーだったり大切な方はね、私にもあなたにもたくさんいらっしゃると思うんですが、その人たちを本当に幸せにしていく、その人たちがちょっとでも私といることで幸せだなっていうふうに感じてもらえるために何ができるんだろうかっていうところにも情熱を燃やしていきたいですし、その次のステップとしてもう本当にこう大切な方っていうところに入ってくるんですが、ご縁があって私とこうつながってくださる方たちの幸せに本当に砂の一粒でもいいので貢献できたらいいなって思っているんですよね。だからその自分だけではなくて、まずは自分をしっかりと幸せにするっていうところに責任を持ちながらも、大切な人たち、ご縁がつながってこう関わってくださる方たち、もうねこの世界にたくさん、こんなにたくさんの人がいる中で出会えるっていうことが奇跡ですよね。ありふれているかもしれないんですけれども、改めてそこにこうじっと意識を置いてみると本当に素敵なことだなみたいな感じで改めてね感動してしまうんですよね。ですから出会ってくださる方たちにも少しでもこう幸せだなとか出会えてよかったなとか、そんな風に感じていただけるような関わり合いを大切にしていきたいなっていうことをまず一つ目に感じました。そして少し一つ目とも関係しているんですけれども、やっぱり私は私にとって大切だなっていう風に感じることをもっと信じて大丈夫なんだなっていうことを改めてこう大丈夫だよっていう風に教えてもらったような感じがしたんですよね。例えばその SNS を使って発信をしていく、自分が大事だと思っているメッセージをシェアしたりとか、そこにつながる、自分のサービスを提供させていただくっていうことを私は2015年くらいからしているわけなんですけれども、その中でねやっぱりすごく大事にしてきたことがあって、それがそのSNS という、オンラインですよねの場所であっても、実際にお会いする時と同じような関わり合いだったりとか、こう自分の在り方っていうのを私は絶対ぶらさずに大切にしていきたいなっていうことを最初から思っていました。それでそのね途中のプロセスでは、なんか私ってバカなのかもしれないって思ったことが何度もあったんですね。もっとうまくできるのかもしれない、もっと効率よくできるのかもしれない、もっとこう上手に、なんて言うんですかね、上手なことを言って上手にプロデュースするって言ったら変なんですけれども、もっとこうよく見せたりとか魅力的に見せるっていうことに力を注いで上手にこうプロモーションしていくことっていうのができるのかもしれない、そういうこうキラキラとしたように見せることによってこう注目を、なんて言うんですかね、集めるって言ったら変ですが、アテンションを引くようなことができるのかもしれない。だから私がやっている方法っていうのはすごく不器用で効率が悪くてとても格好が悪いもの なのかもしれない。途中でね、何度もね、そう思ったんですね。なんですけれども、実際に普段はね、オンラインでしかなかなか関わることができない皆さんと、こういった素敵な場所に出かけていくことによって、実際にお会いすることができた時に、さぎりさんって本当にオンラインとあとオフラインと変わらないですねっていうふうに言っていただくことが多いんですよね。もうね、それが私にとって何よりのもう大好きな褒め言葉なんですね。でちょっと笑い話をここでシェアすると、実際にお会いした時にほぼ毎回と言っていいくらいだと思うんですけれどもね、大きいことにびっくりされるんですよね。私は昔から結構体が大きいです。なのですごくね、骨格がしっかりしているっていうこともあって、何の話だって感じなんですけれども、骨組みがしっかりしていて、肩幅も四角くてしっかりしてますし、身長も165センチあるんですね。で普段はめったにヒールは履かないんですが、こういう大切なねイベントの時には頑張ってまヒールを履いたりするわけなので、そうするとやっぱりパッと見た時の身長が170センチ超えていたりするので、結構大きい方なのかなと思うんですが、不思議ですよね。画面上で見る私は、小さく見えるんだっていう風に、私はずっと大きい背の順も後ろの方みたいなところでずっと成長してきたので、なんか自分の中では新鮮で、毎回クスクスっとなんか面白くなってしまうんですよね。リアルでお会いさせていただくような場に出かけていくと、やっぱりリアル、実際にお会いしてその方のエネルギーを感じたりとか、実際にこうハグをしたり手を握ったり、私ね、やっぱりそういうこの触れるっていうのがすごく好きなので、多分ね、お会いしてギョッとされた方いらっしゃるかもしれないんですよね。もしね、びっくりさせてしまっていたら本当に申し訳ないんですけれども、やっぱりね、スペインに住んでいるからではなくて、昔からそうなんですよね。だから結構外国に行く前からだったと思うんですけれども、結構挨拶するときに思いっきりその目の前にいる大切な人を抱きしめたいみたいな感情が溢れて出てくるんですよね。不思議ですよね。純日本人なんですけれども、私のその愛情の表現の仕方、伝えたいっていうそのコミュニケーションの仕方がすごく結構こう激しめなスキンシップなんですよね。なので今回ね、実際にお会いしてこの距離感をいきなりギュッと詰めてくる感じにギョッとされた方がいらっしゃったら、ここでお詫び申し上げます。こんな風にね、やっぱりリアルでハグができる、手を握れる、その人の温かみだったりオーラ、雰囲気を感じられるっていうのはやっぱり最高だなっていう風に改めて感じながらも、私の中では同時にね、こう改めて、やっぱりオンラインって本当に素敵な関係を築くことができる、素敵な出会いがこうたくさんある素晴らしい場所なんだなっていうことも改めて感じました。だからこれまでのようにね、大変なその、試練と言ったら大げさですが、壁にぶつかってしまった時には、自分のこの不器用なやり方にですね、疑問を持って、なんか私は本当にバカバカしいことしてるんじゃないかって思うことがたくさんあったんですけれども、もうこれからはそれはもう一切疑わずに、私はこのスタイルでやっぱりこれからもずっと続けていこう、それが一番私には合っているし、しっくりくる方法なんだなっていうふうに、大切だなって思っていたことを信じて大丈夫なんだなっていうことも、またこう優しく背中を押していただいたような感じでした。そして三つ目なんですけれどもね、今これを話しながら気づいているんですが、全部一つ目、二つ目、三つ目、いい感じにつながっているなっていうのをお話しながら思っています。で、この二つ目の自分の大事なことを信じて大丈夫っていうところにもつながってくるんですが、質問カンファレンスの中で、いろいろな方がスピーカーとしていらっしゃっているわけなんですけれども、すごくこうビジネスで成功されていらっしゃる方たちもたくさんいらっしゃるんですね。それできっと私だけではなくて、このエピソードを聞いてくださっているあなたにもこんな思い当たることがあるんじゃないかななんて思うんですけれども、例えば何でもいいんですけれどもね、インスタグラム何十万フォロワーとかですね、 YouTube 何百万、何でしょう、チャンネル登録者数ですかねっていう方を見た時に、まず最初に何を思いますか？わお、すごいって思いますよね。この人すごいな、すごい成功してるんだな、すごいこうポピュラーなんだなって思いますよね。でもね、どんな方にもその結果の後ろ側にはものすごい努力があるんですよね。 で、今回もそのお話されてた方が今チャンネル登録が何十万人いらっしゃるのか、ちょっとすみません、調べていないんですけれどもね、その方がまず YouTube を始めた時に、数ヶ月後に10万フォロワー行きたいっていう目標を立てて、とにかく毎日1本役に立つ動画を投稿しようっていうふうに決めたらしいんですよね。で、そこから何ヶ月っておっしゃってたかな、半年ぐらいだったような気がするんですが、ちょっとうろ覚えなんですけれどもね、どんなにそのやっている途中でこれは10万には届かないかもしれないっていうふうに思ったとしても、もうつべこべ言わずに続けたそうなんですね。それで続けていったことによって、あるところで一つの動画が思いっきりこうバズってですね、そこからドドドドッとチャンネル登録者が増えて、ご自身が決めていた期限までに10万フォロワー、10万チャンネル登録者数に達したっていうお話をされてたのを聞いて、もうこれなんだよねっていうふうに本当に思いました。なんかね、やっぱり何でもかんでもインスタントなこのご時世ですよね。すぐ例えばこう有料のなんていうのかな、ネットフリックスとかディズニープラスみたいな、そういうプログラムに入っていると好きな時に好きな映画をすぐ見れたりとか、私の子供たちを見ていても、その映画を見るだけではなくて自分の好きな画面まで一気に飛んでいくんですよね。で、そこを繰り返し見たりとかするわけなんです。その最初からもう途中で CM も挟みながら、じわじわじっくりもう待つしかない状態で見たりとか、今日のチャプターが終わったら、はい、to be continued で、その次のこの続きはまた来週っていう、その一週間待たされるっていうことを経験していないわけなんですよね。だから何でもインスタントに手に入ってしまう。ね、SNS のショート動画とかもそうですよね。私もですけれども、あ、つまんないと思ったらすぐにこう指をスライドさせて次の動画に行ったりとかっていうことをしてると思うんですよね。だからその SNS を使ってオンラインでビジネスをするっていうふうに例えば考えた時も、やっぱりそのなんていうのかな、たくさんのサービスが溢れています。私もその SNS っていうところでサービスをご案内したりしているのでね、同じグループに入るんですけれども、その中で例えばビジネスを教えてくださっているコンサルティングだったりコーチの方にも、いかにもこの方法を知っていたらあなたのその成功はすぐそこにありますよとか、すぐにあなたもこの月いくらいくら稼げるようになりますよとか、スマホ1台で月何万万円の稼ぎがすぐにできますよとかっていうアナウンスが溢れていますよね。それでね、やっぱり経済的に自立をしたいとか、自分のこういう大切なメッセージを届けて成功していきたい。誰でもそう思いますよね。自分の大切なプロジェクトを世の中に出していくのに大失敗したいと思う人なんて誰もいません。だから綺麗事を抜きにして、このサービスを世の中に出していくことによって、その引き換えとして本当に交換ですよね。私はお金という形で受け取って、またそのお金を循環させていくっていうことをみんなやりたいわけなんです。そういうことをやってみたいと思っている人はね。だからその右も左もビジネスのことがわからない状態だったり、なんか頑張っているのに全然うまくいかないなっていう時も、私もこの期間が本当に長かったです。そういう時にね、誰でもいつでも簡単に稼げますみたいなのを見ると、心がグラグラと揺らぐわけなんですよね。もうね、私の大好きなコーチ仲間たちとも本当にしょっちゅうこういう話をしていて、いや、これありえないよねっていうことを言ってるんです。現実的に考えてこれはありえない。明らかにありえない。でもそれがわかるのは、そういう泥臭いジャーニーを、もう本当に立ち止まりながら、途中で号泣しながら、もう完全に自信をなくしながら、でも諦めない。でも私は前に進んでいくっていうのを続けてきたからこそ、それが今はわかるっていう、そういう感じなんですよね。やっぱり私たちってこう目に見えることにすごくこう引っ張られやすいと思うんです。例えばそれはインスタグラムのフォロワーの数かもしれない。それはもしかしたら YouTube のチャンネル登録者数とか再生回数なのかもしれない。だけれども目に見えないところで、その成功者とか、インフルエンサーでも何でもいいんですけれどもね、あなたがいいな、羨ましいなって思うような方たちが成し遂げてきたことの裏側にはものすごい努力があるんです。これは絶対に忘れちゃいけないなっていうふうに本当に思いました。 それでその私がね、その2つ目にシェアしたことなんですけれどもね、そのリアルでもオンラインでも私はこう人との関わり合いは同じように一人一人と関わっていきたいっていうことを大切にしてきて、でそれで途中で本当にバカ正直すぎてバカバカしいのかもしれないって思ったっていうお話をしたところにもつながってくるんですけれども、こんなふうにそのコツコツ続けていくことですよね。これも何度も本当に途中で思いました。自信をなくすたびに、壁にぶつかるたびに、もっといい方法があるんじゃないかっていうふうに、ね、思ったわけなんです。なんか私すごい不器用に無駄な努力をしてるんじゃないかって何度も思いました。で、そのたびになんかちょうどよく入ってきたそういうキャッチコピーに吸い寄せられてですね、たくさん必要なかったかもしれないなっていう投資もしてきたわけなんですよね。でも今となってはまあそういうのもあったからこそ、このなんていうのかな、自分の中で全てがこうまとまって落ち着いて OK あーはーっていう風にまとまったのかなっていう風にも思うんですね。だから無駄だったとは思わないけれども、あれはもうちょっと私が、私の意識レベルがこう深まっていたならば、そこに飛びつかずに自分のその壁と向き合ってそこを乗り越えられたのかもしれないなって思うわけなんですよね。それで私の母方の祖父がいたんですけれども、その祖父と一番最後に会った時ですね、おじいちゃんが言ってくれた言葉があったんですね。で、その言葉っていうのが、さぎりちゃん、いつでも全力で一生懸命頑張っていたら必ずいいことがあるよ、必ず結果がついてくるよっていう言葉を言ってくれたんですね。で、この言葉ってすごく普通の言葉ですよね。なんですけれども、ことあるごとに私はこの言葉がすごくこう胸の内側にね響き渡るんですよね。まあ隣でおじいちゃんが言ってくれているような感じで、この言葉がこう勇気をまたくれるんですね。なので私にとってすごくこのおじいちゃんからの言葉っていうのは宝物で、大切なメッセージとしておじいちゃんが残してくれたものなんだなっていうふうに受け取っているんです。で、この本当に何度も何度もめげそうになった、諦めるオプションはないけれども、もう本当に私才能なさすぎるのかもしれない、私なんかがやってももう全然意味がないのかもしれない、誰の役にも立てないかもしれない、そんな風に何度も思ってきた中で、やっぱりこのおじいちゃんの言葉っていうのが胸の内側に響き渡るわけなんですよね。で、そのおじいちゃんの言葉を大切にしながらまた起き上がって前に進んできたっていうことを振り返ってみても、今回この質問カンファレンスでお話をね聞かせていただいた方々のお一人じゃないんですよ、いろんな方のお話の中で、このとにかく継続していくこと、コツコツとそこの行きたいところに向かって続けていくっていうことが何よりのパワーですっていうところにね、バシッとこうつながった感じがして、すごく勇気をいただきました。本当はこのエピソード、この部分をプロローグにして、この後にメインのパートを入れる予定だったんですけれども、質問カンファレンスのねシェアがやっぱり濃いですから、この大切な私の中での個人的な気づきではあるんですけれども、きっとねこのエピソードを受け取ってくださるあなたにとっても何かワオって思っていただけることがあるんじゃないかなと思って、この部分はねプロローグではなくてメインメッセージとしてこの一つのエピソードでお届けすることにいたしました。本日もビバラビーダ最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。今日のエピソードが役に立ったと思っていただけたら、ぜひ大切な方へのシェアや番組のレビューもよろしくお願いいたします。そしてこれからもビバラビーダ最新エピソードを聞き逃したくないという方は、番組のフォローや、番組のご購読よろしくお願いいたします。それでは次のエピソードでお耳にかかります。ムチシマスグラシアスイアスタラプロクシマ。最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。 お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.